生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターのアキです。
アシスタントのトミーです。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けします。
この番組に関しまして X を始めましたので、生命科学の冒険者で検索してみてください。感想や励ましの言葉などを投げてくれると嬉しいです。またですね、ノートで応援してくれる方のための有料プランを始めました。神々やな。まだですね、ちょっと記事あんまり書けてないんですけれども、ぜひですね、ちょっと応援してやってもいいよという方はご支援いただければ助かります。
お願いします。
はい、そういうことでですね、今回ですね、科学系ポッドキャストの日っていうですね、イベントがありまして、それにですね、それの2月のテーマに、初めて、ちょっと参加させていただくことにしました。
はい。
で、ですね、このテーマはですね、ひよっこ研究者のサバイバル日記っていうですね、ちーさんとハチさんっていう方が、現役の研究者の方ですけれども、がですね、されているポッドキャストから、このテーマ、どうでしょうということで2月のテーマ、になったんですけれども、ちーさんとハチさんはですね、まあ、女性研究者でですね、で、まあ、いろいろと、まあ、昔ですね、リケジョっていう言葉がなくなればいいのにな、みたいな、そういうですね、配信なんかもされてって、まあなんかいろいろこう、まあ女子としての研究者っていうのが、まあ一般的になればいいなっていうところなのかなと思うんですけれども、ちょっとすいません、意図が、ちゃんと捉えられてなかったら申し訳ないんですけれども、っていうような形で、たまにそういった配信もされててですね。で、なるほど、こういうような問題とかもあるのかなと。あとですね、ご妊娠なんかされたそうでですね、それで、休みを取るっていうのもなかなかなんかいろいろと大変だとかっていうようなお話なんかもお聞きしましたけれども、制度があってもですね、大学の研究者として制度はあるけれども実際なかなか取るのが難しいというような、そういうお話なんかもされてて、こういう問題がまだまだあるんだなというのをちょっと聞いててですね、思ったこともありました。まあそういったですね、お話と、あとまあいろいろ本当に面白いですね、お話をされているポッドキャストですので、僕もたまにですね、聞いて、ああ、なるほど、なるほど、と思いながら聞いてるような、まあ、そういう番組になりますけれども、そこからの出てきたテーマになります。で、
はい。
はい。で、テーマとしてはですね、バリアというテーマで、今回ですね、私はちょっとバリアで考えてみたんですけれども、トミちゃんはバリアという言葉を聞いて、なんか、思い浮かぶこととかありますか？
今すっごいしょうもなくて、しょうもないとか言ったらあれなんですけど、 LINE スタンプで私お気に入りのスタンプがあって、
うん、
それがうさまるっていうキャラクターが、
はいはい、
バリアってこう前で手をバッテンにしてなんかこう自分を守るシールドを作ってるみたいな、
はいはいはいはい、
スタンプがあって、バリアって言われたらもう私はそれしか今浮かびません。すいません、全然科学系じゃない、ただの私のお気に入りの LINE スタンプの話になっちゃいました。
あ、そうですね、なんかですね、いやそんなことを聞いてみたかったんですけど、まあ多分もしかしたらエヴァンゲリオンの AT フィールドとか出てくるかなってちょっと思ったんですけど、まあそんなんとか、SF なんかでもよくなんかバリアが出てきたりとか、
うんうんうん、
まあ、あとは、社会的なバリアっていうところで、ちーさんとハチさんはこのテーマを選んでられますけれども、
うん、
で、僕はですね、ちょっと今回バリアでいろいろ考えてみたんですけれども、
うん、
体の中のバリアっていうことでですね、ちょっと考えてみまして、
はい、
で、脳のバリアについて、ちょっとお話をしたいと思います。
はい。
で、まあ、脳はですね、まあ、我々の体の中でも特にですね、まあ、体を動かすためのいろいろな指令を出している臓器ですので、まあ、考えたりもしますし、まあ、とても、まあ、どの臓器も大事なんですけど、特に、 大事な臓器ということでですね。
うんうん、
で、脳はそのためにですね、すごい重要なバリアが存在します。
はい。
で、それがですね、血液脳関門っていうですね。
はい。
英語だと、ブラッドブレインバリアっていうんですけれども、で、略して BBB っていうんですけれども、
はい。
という、関門があります。
はい。
で、これはどういったものなのかというとですね、脳はですね、普通の血管と違って、脳の中の毛細血管というのは、
はい、
非常に、細胞が強固にひっついててですね、で、隙間が全然ないような血管になってます。体の血管っていうのは、普通は、まあ、ちょっと隙間があってですね、で、例えば、白血球さんなんかがですね、郵送するために、ちょっとこのその隙間をぐいぐい通り抜けてですね、体の中に入ったり、また血管の中に戻ってきたりっていうようなことをやるんですけれども、
うん、
脳の中の毛細血管は白血球も通れないような仕掛けというか、もう隙間が全くないような形になります。
血管壁に穴がないって話？
そうですね。血管、細胞と細胞、まあ血管は細胞と細胞がつなぎ、があって管状になってるんだけれども、
うん、
それが体の中の血管はちょっと緩いんですね、
うんうんうんうん、
でそれが脳の中の血管っていうのはもう糊みたいな感じでビチッと塞がれてるっていうようなまあタイトジャンクションっていうんですけれども、
うん、
そういうふうな形でもうビチッとひっついちゃっててで隙間がゼロになってるので、
うん、
そこを通り抜けることができないと、
はい
いうような形になってます。
はい。
で、まあ、そんなこと言ってたら、まあ、脳の細胞も呼吸もしてるし、栄養も取らないといけないよね、と。
うん。
いうところで、じゃあ、どうやってその、カチカチの血管が運んで、血液が運んできてくれる栄養とか、酸素を通り抜けさせてるのか、というようなところなんですけれども、
はい。
まあ、血液の壁、といえどもですね、やはりこれは、なんて言うんですかね、細胞ですので、細胞膜でできてます。
はい、
で、細胞膜っていうのは油、なんですね。
はい、
なので、油に溶けやすい性質のものっていうのは、通り抜けることが、できます。なので、例えばですね、この壁抜けのチート能力ですね、を持ってるものをちょっと紹介するとですね、アルコールとかカフェインとかニコチンなんかは油に、溶けるのが得意な性質なので、まあ脳幹もたやすくですね通り抜けてでそれで神経に入り込むまあ脳細胞に入り込むことができるのでまあそれでですね酔っ払ったりとかシャキンとしたりとかというようなことが起こります。
はい。
あとですね、油に溶けなくて水に溶けやすい、まあ、浸水性の物質ですね。まあ、例えば、栄養に、脳の栄養のグルコースとか、あとアミノ酸なんか、なんですけれども、これはですね、細胞同士のですね、まあ、タイトジャンクションですね、で、ここをやっぱり通り抜けることができないんですけれども、浸水性の物質としての栄養は通り抜けることができないんですけれども、その代わりですね、そこを通り抜けるためのトランスポーターっていうですね、
うん、
専用のエスカレーターみたいなのがあります。
うんうん、
で、まあ、そのエスカレーターは、まあ、糖とか、まあ、グルコースですね、グルコースとかアミノ酸しか、エスカレーターに乗ることができないようになってて、
うん、
で、まあ、そこの場所に着くとですね、エスカレーターに乗って、で、それで細胞の中に、脳の中に入っていくというような形が取れます。
うんうん、
で、ウイルスとかですね、細菌なんかはですね、やっぱりこれも通ってもらっちゃ困るんですよね。
うん、
だけど、まあ、脳炎とか、脳で炎症が起こったりとか、してしまうようなことって起こるんですけれども、こいつらは、どうやってその、脳幹も通り抜けて、脳の中に行っちゃったりするのかっていうとですね、こいつらはですね、力ずくで、血管の壁を壊して、で、それで入っちゃうと。
う
いうようなことをしたりとか、あと HIV ウイルスなんかはですね、白血球の中に潜むんですけれども、まあ脳幹門もですね、たまに白血球を通してあげることがあります。で、HIV に感染した白血球なんかは、まあ隠れてですね、脳の中に潜り込んだりするというような、こういうですね、なりすましみたいな感じで侵入をするというようなことがありますよという形ですね。
うん。で、この血液の関門。
はい。
と、
はい。
専用エスカレーターは違うものなの？
血液の関門の中に、まあ、エスカレーターが通っていくトンネルみたいなのがあって、
うん。
まあ、そこは普段は蓋されてるんだけれども、
うん。
グルコースがそのエスカレーター、エレベーター、まあエスカレーターに乗り込むと、グイーンと動いて内側に行けるみたいな感じになってます、
うん。
で、グルコース以外はそのエスカレーターには乗れないみたいな感じですね。
うん、
まあ、結構なんか、細胞の内と外側でもそういう仕組みって使われてて。
あ、血液脳関門は何を通すための仕組みなの？うん、
あ、血液脳関門は何も通さないための仕組み。
あ、何も通さないための仕組みなの？
うん。
で、血管、ちょっと話が戻っちゃうけど、
うん、
血管がそもそも脳以外の部分の血管は、
うん、
血管の内と外を結構自由に行き来できるぐらい、白血球とかが。
うんうん、
ぐらい、まあ、穴が、
割と隙間が空いてる。
隙間が空いている状態で、
うん、
で、脳は、その隙間が全然なくって、ぴっちりしてますよねっていうところがスタートでしょ？
そうそう。
で、血液脳関門は、
うん、
なんかセキュリティゲートみたいな話だったけど、何も通さないためのものってことは、
うん、基本は何も通さなくて、
うん、
で、栄養とかだけは通すことができるよっていう感じ？
だとしたらさっきの、さっきのグルコースとか、
うんうん、
アミノ酸は、
うん、
血液の関門を通って行き来してるってこと？
う
ん、
そうそう。
で、
うん、
アルコール、カフェイン、ニコチンとかは、うん、その血液の関門じゃないところから、
うん、
油に溶けやすいっていう性質を利用して、
うん、
行
き来してると。
裏ルートで行き来してるって話だよね。
そうね。そうですね。ちょっと、まとめると、
うん、
まあ、血液脳関門は、まあ、すごいガチガチに、まあ、細胞じゃない、血管の壁がガチガチに硬い状態なんだけれども、
うん、
グルコースとかアミノ酸とか、まあ、そういう栄養素は、それ専用の通路があります。で、うんうん、他のものは何にも、他の分子は何にも通さない。
うん、
専用の通路がありますよっていう形で、それは通ることができるよっていう形ですね。う
ん
う
ん、じゃあ他の脳以外の血管は結構どっからでも通れるけど、
うん、
脳の血管に関しては血液脳関門を通さないと栄養の行き来ができませんよっていうのが基本の仕組み、うんうん、
基本の仕組みですね。
はい。
で、それで、かつその油っぽいものは、油に溶けるものは通せるっていう性質もあるので。
通しちゃう
って、ね、通しちゃうっていう。まあだから、それは、まあ勝手に通っちゃうって感じかな。
うん。
守ってるんだけれども。
本当は通したくないのに。
通っちゃう。みたいな感じですね。ね、なので、それはアルコールとかカフェインとかニコチンは、油に溶け込んで、脳に作用することが、できますと。いうことですね。
うん、うん、うん、
はい。で、ウイルスとか細菌は、まあ細菌なんかはもう本当に壁を直接ぶち壊して中に入っていっちゃったりとか、
うん、
ウイルスは、まあ、白血球に隠れてとか、まあ、他の細胞に隠れて、その細胞が通れる状態の脳関門が開く時があるんですよね。
うん、
その時に、一緒に紛れ込んじゃうとかっていうような形で、脳の中で病気を起こしたりとかしますっていう形になります。
はい。
はい。ちょっとバーッと喋っちゃって、ありがとうございます。まとめていただいて。質問いただいて。はい、で、ですね、この、脳関門を、強くこう、 まあ、血管の壁を、血管の細胞同士を強く、ひっつけてるタイトジャンクションって言われる接着剤なんですけれども、これは、月田翔一郎先生っていうですね、京都大学の先生が、この、接着剤について、見つけました。
タイトジャンクションを発見した人？
そうですね。で、これはですね、1960年代にですね、電子顕微鏡が、まあ、普及したんですね。
うん、
で、いろんなものを科学者たちは電子顕微鏡で見ました。で、それ以前は、まあ、光学顕微鏡って言って普通の顕微鏡しかなかったんだけれども、その光学顕微鏡よりもさらに波長が短いものを見ることができるのが電子顕微鏡っていうものなんだけれども、それで、光学顕微鏡よりもさらにちっちゃな世界を見れるようになったんですね。
うんうん、
で、それがだいたい1960年代に、一般化するというか、バーッと普及します。で、いろんな科学者たちがですね、いろんなものをですね、さらに細かく見ていって、で、まあその中で今まで見つからなかったウイルスなんかが見つかったんだけれども、それでですね、脳の血管細胞っていうのは他の血管細胞とまるで違うっていうことが見つかったんですね、
うん、
それがまあこのピタッと隙間なくくっついてるタイトジャンクションっていうような密着結合をしてるということが分かりました。
はい。
で、一体ですね、何がこの細胞同士をこんなにもきつにですね、つなぎ止めてるのかというのをですね、まあずっと謎だったわけなんですけれども、
うん、
この月田先生はですね、そこに対して、接着剤の正体がわからないんだったら、細胞を徹底的にバラバラにして、その接着部分だけを凝縮して集めればいいじゃないかというふうに考えられまして、
うん、
で、膨大なですね、数のネズミの肝臓からですね、細胞同士がくっついている、ごくごくわずかな部分だけを気の遠くなるような、まあ、ステップを経てですね、取り出したという形です。まあ、脳以外にもですね、肝臓にもそういう、細胞同士が非常に密にひっついている部分っていうのがあって、で、そこをとにかくいっぱい取り出してきました。で、1998年にですね、その、くっついてる、細胞同士をくっつけてるですね、タンパク質の正体を突き止めます。
1998
年ですね。
めちゃくちゃ時間経ってますね。
そうですね。まあ、先生自体が、まあ、ずっと最初からこれをやってたわけじゃないんですけれども、
うんうん、
まあ、それで、まあ、1998年ですね。1960年にまず電子顕微鏡でそういった謎があるっていうのが分かりまして、
うん、
でそれで、先生は長い時間ですね、いろいろ研究をされている中で、1998年にですね、このタンパク質を突き止めるという形になります。で、その名前はですね、ラテン語で閉じるっていう意味をするですね、言葉がありまして、それからですね、このタンパク質の名前をつけます。クローディンっていう名前をつけるんですね、
うん。
で、これはですね、まあ、結構、センセーショナルなですね、研究となります。で、まあ、とにかく、まあ、一生懸命研究してですね、このクローディン見つけましたよっていうところで、まあ、先生自体はですね、実は2006年に52歳だったかな、で、お亡くなりになられてるんですね。なんですけれども、研究者っていうのはですね、誰も見たことがないものを見たいっていう、ただそれだけの、ある種の病気のようなものなんだっていう言葉を残されてます。まあそういうですね、純粋な好奇心が、この研究をですね、まあずっと取り組み続けてですね、最終的に、このクローディンを見つけるというようなところになりました。
はい。
あ、2005年ですね。2005年に52歳の若さで亡くなっていられますね。で、奥様はですね、この、月田幸子先生がですね、その遺書を引き継いでですね、このクローディンの研究を大きく発展させていってられます。というところですね。
はい、
まあ、タイトジャンクションの正体はクローディンだっていうのを見つけたっていうのは、まあ、日本のですね、月田先生という先生でしたよというところですね。
はい。
はい。で、 じゃあですね、このバリアがですね、壊れるとどんなことが起こってしまうのかっていうことをちょっとご紹介したいと思うんですけれども、まあ、単純にバリアが壊れたら病気になるよねっていうのはわかると思うんですけれども、
うん、
一つにはですね、脳の中にですね、白血球が入り込んでしまうっていうことが起こります。で、その白血球自体はですね、脳の神経をですね、敵と見間違えて、攻撃をしてしまうんですね。これ脳の中に白血球が 入らないようにしてる、バリアとしてるのは、まあ、攻撃してされてしまうからなんですけれども、バリアが壊れると、攻撃されてしまうというふうなところで、これがですね、多発性硬化症という難病の一種になります。あとですね、このバリアが緩むと、脳の中にですね、ゴミが溜まりやすくなって、認知症の進行に関わるというような研究もありますよという形ですね。まあ、脳関門は、認知症にならないように守ったりとか、あと多発性硬化症にならないようにしてくれているというような、まあそういうような役割もありますという形ですね。
はい。
はい。で、逆にですね、このバリアが強すぎるせいで、脳の中に起こっている病気に対して薬を届けられないという問題もあります。で、なので、これをですね、うまくハッキングしてですね、このバリアを潰してやって、で、そして薬を届けてやろうというような形で、今、いろいろな研究がされてるんですけれども、その中でちょっと一つ、二つご紹介したいなと思うんですけれども、まず一つがですね、トロイの木馬作戦ですね。これ、もう実際実用化されている作戦なんですけれども、
うん、
脳のですね、中にですね、先ほどの栄養とかを通すための特別なトランスポーターみたいなのがあるよっていう話をしましたけれども、鉄分もですね、脳が要求する、物質の一つなので、
うん、
鉄も脳の中に通っていくことができます。で、この鉄分にですね、薬をひっつけてやるというような形で、脳に薬を届けるというような技術を、日本のですね、JCR ファーマっていう会社がですね、実用化しています。で、脳にですね、これは特定の酵素が足りないですね、ハンター症候群っていうですね、難病があるんですけれども、これの治療薬として使われてますよというような形になります。うん、まあ、脳が鉄欲しがっているというところを騙してやってですね。で、それでそこに薬をひっつけて送り込んでやるという作戦ですね。で、まあ、これが見事に成功して、難病が今では治療できるようになりましたよというところですね。
はい。
はい。で、あともう一つはですね、超音波を使った作戦になります。これはですね、収束性の超音波って言って、超音波の振動をある一点に集中させるようなことができるんですけれども、
うん、
それでですね、血液の中に、ナノバブルですね、もうすごい小さな泡をですね、注入してやるんですね。
うん、
で、あと、まあ、薬も入れてやります。で、脳のですね、ある特定のその病気がある部分にですね、外から、超音波を当ててやります。で、そうすると、そこの部分に、で通ってる毛細血管ですね、まあ、脳関門で覆われてますけれども、その毛細血管のところに、この、小さな泡がですね、超音波で当てられると振動を起こします。ブルブルブルブル震えるんですね。で、そうすると、タイトジャンクションが一瞬緩むということが起こります。
うんうん、
で、そうすると血液中に溶けてる、薬が、バッとこう入っていくという形ですね。で、それで超音波の振動を当てるのをやめてやると、そうすると、また、まあ、体は普通に回復しますんで、
うん、
すぐに脳関門は閉じられまして、で、それで、通常に戻るという形になります。
うんうん、
なので、病気の部分だけにですね、集中的に薬を送り込んでやることができるというような、まあそういう作戦になりますね。 で、これはアルツハイマー病とかですね、治療が難しいですね、脳腫瘍なんかに対して、これで治療ができないかということで、研究が続けられているというような形ですね。
はい。
はい。まあ、こんな感じでですね、今回はちょっと、バリアというテーマで、まあ、体の中で何かバリアっぽいところでっていうので、ちょっと血液脳関門についてご紹介させていただきました。
はい、
またちょっとですね、生命科学の冒険者っぽくですね、月田翔一郎先生のですね、功績について、少しだけ、ご紹介をさせていただきました。
はい、
はい、というところで、終わりにしたいと思います。
はい、
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。